Well, so it's fourth Sunday, but I spoke in Japanese last Sunday, so I'm going to preach in English today. So this year, we have been reading the words from Hebrews chapter 10, and which also contains our memory verse of the year. And today, we finally came to that verse, the verse of this year. So now let us start from verse 23. Let us hold on to the confession of our hope without wavering, since he who promised is faithful. For example, when we face trials such as persecution or violence against the Christian faith, or maybe poverty, hunger, illness, accidents, disasters, wars, and especially when we feel that God is doing nothing in the midst of such difficulties, our hearts can often be upset. And even in the early church, the Apostle Peter and many other believers were persecuted and killed by the authorities of the time. And in AD 70, the people experienced the tragedy of the fall of Jerusalem, the destruction of the temple, and the loss of Jewish country, Jewish nation. And many Christians who believed at the time that Christ would return right away, would return at least before in their within their lifetime, must have been upset when they saw the ruined Jerusalem, ruined temple. But verse 23 says that we should hold on to the confession of faith, confession of our hope without wavering, since he promised is faithful. This is hope. This is the hope of kingdom of God, which will be brought and accomplished by the second coming of the Lord Jesus Christ. So it may not directly solve our current problems, but all problems will be finally and eternally solved by this hope. We can hold on to the confession of this hope because he who promised it is faithful. It was already proven by the fact that he died on the cross for our sins and rose again on the third day as he promised. And also, no matter how much evil has flourished over the past 2,000 years, and no matter how many people who believe in the Lord have been tormented and killed by them, the light of faith has never been extinguished on the earth. When we reflect on this historical fact, we realize that God has actually never been silent. It might have seemed he's been silent, but he has actually never been silent in the midst of difficulties and trials, but rather he has revealed his glory through those who live by faith, even in the midst of trials, and has shown us that his promise is the hope that can never be lost, no matter what difficulties and trials we face or we are placed. We are afflicted in every way, but not crushed. We are perplexed, but not in despair. We are persecuted, but not abandoned. We are struck down, but not destroyed. We always carry the death of Jesus in our body, so that the life of Jesus may also be displayed in our body. 2 Corinthians chapter 4, verse 7 to 10. We have an eternal hope that will never be lost. Therefore, let us hold on to the confession of our hope without wavering. Verse 24 says, and let us consider one another in order to provoke love and good works, not neglecting to gather together, as some are in the habit of doing, but encouraging each other, and all the more as you see the day approaching. And in this memory verse for this year, the author of Hebrews emphasizes the gathering together, and we as a community or body of Christ. We learned last Sunday, that we draw near to God through the blood of Christ. And actually, there is a close interaction between the act of drawing near to God and the act of gathering together. These two come together. Furthermore, they are closely related to the second coming of Christ. I just want to read from Mark, Gospel of Mark, chapter 13, verse 24 to 27. Or if you want to open the page, you can do that, but you can just listen to me. Mark 13, verse 24 to 27 says, "But in those days after the tribulation, the sun will be darkened, and the moon will not shed its light. The stars will be fallen from the sky, and the powers in the heavens will be shaken. Then they will see the Son of Man coming in clouds with great power and glory. He will send out the angels and gather his elect from the four winds, from the ends of the earth to the ends of heaven." And especially this last verse, verse 27, "He will send out the angels and gather his people, gather his elect from the four winds, from the ends of the earth to the end of heaven." The Greek word for church, it's ecclesia, maybe you might have heard it before. Ecclesia originally meant a people, a group of people gathered by God. That's the meaning of ecclesia. The very act of gathering together for worship in the church itself is meant to prophetically embody and anticipate the second coming of Christ. And maybe this is similar to how sacrifices in the past prophetically represented the redemption of Jesus Christ through the cross. So, by gathering and worshiping God, we are prophetically showing what's going to happen when Jesus comes second time. In any case, if worship is to be a prophecy of Christ's second coming, there must be an element of not only personal fellowship with God, but also a gathering of believers in Christ. Therefore, the author of Hebrews inspires us by saying, "Let us not neglecting to gather together, as some are in the habit of doing." So maybe some people in this time thought, maybe gathering is not that important. If you have a real fellowship with God, that's good enough. So you don't have to gather. So what matters is just the relationship you and God. But that's not true. The author of Hebrews continued to say, "But encouraging each other, and all the more as you see the day approaching, the day that Jesus comes again, we gather towards that day." But whenever people gather, problems arise, and to be honest, it's a hassle. It's a hassle sometimes. Some people may have been kind of relieved that there are no more in-person service under this COVID region recently. Some people might feel, "Oh, I'm so relieved." But at the same time, it's not spiritually healthy for God's people to walk apart forever. Well, I know sometimes we need to be alone. It's important to have a time being alone and just God. But, just being apart the rest of your life is not God's intention. It's not spiritually healthy. God didn't make us that way. Well, it may be a personal issue that is keeping a person away from the church. But it also could be an issue of the community or body of Christ that has made them feel such a sense of oppression or peer pressure. But anyway, therefore, The author of Hebrews encourages us to consider one another in order to provoke love and good works. Nevertheless, your small kindness sometimes could bother other people. In the book of Job, the Job's friends thought they were giving him sound advice. I said they thought they're giving him the right advice, but instead they ended up just hurting him. And we too could sometimes discourage people by giving inappropriate words of encouragement and advice while we try to lift their heart. That could happen sometimes. The Greek word for consider, which is katanoeo in Greek, used at the beginning of verse 24, originally means to observe fully, or understand that person completely, or know that person completely. That's the original meaning of the katanoeo, the consider. So if we want to encourage that person, we need to put ourselves in his or shoes first. We need to see the view not just through our own eyes or through your own experience only, but through his or her eyes to fully understand what good works really for that specific person. And that is what love really is. And Jesus expressed it by saying, "Just as I have loved you, you are also to love one another." Jesus commanded us, "Love one another just like I loved you." And how Jesus loved us? Jesus is the Son of God, who, existing in the form of God, did not consider equality with God as something to be exploited. Instead, he emptied himself by assuming the form of a servant, taking on the likeness of humanity. And when he had come as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even to death on the cross. So Jesus was God, but he came down and he saw the view not from the God's view but from our view. He became like us and understand what really good works for us is. And that's why he died on the cross. That's how Jesus loved us, and he wants us to love like he loved us. "Just as I have loved you, you are also to love one another." We are called to gather together to love one another as Jesus has loved us. So let us remember this word of the Lord Jesus Christ today, and let us encourage one another to work together, not by peer pressure, but in love of Jesus Christ our Lord. それでは日本語で、できるだけ短くですね、要約をしたいと思います。レントの今日は第4日曜日を迎えました。今年は私たちのテーマ聖句が含まれているこのヘブル人への手紙の10章の御言葉を全部で7回に分けて見ておりますが、第4回目の今日はですね、ようやくこの私たちの年間聖句である23節から25節のところまで来ました。23節から見ていきたいと思いますが、約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか。例えばキリスト信仰に対する迫害、暴力、あるいは貧困、飢餓、病気、事故、災害、そして戦争、こういったですね、試練に直面したとき、またそのような特にこの困難の中で神様が何もしてくれないというふうに感じるとき、私たちの心はしばしば動揺してしまうことがね、あるのではないでしょうか。初代教会においても、使徒ペテロをはじめ多くの信徒がその時の権力者たちに蹂躙され、そして殺されていきました。 必ずしもいつもいつも奇跡が起こって彼らが助けられたわけではない。多くの人が血を流され死んでいったわけですね。また西暦70年にはエルサレムの陥落ですね。エルサレムが陥落します。そして神殿が破壊し尽くされます。そしてユダヤ人国家というものがいわゆる消滅してしまうというですね、この大きな悲劇を人々は経験しました。当時自分たちが生きている間にね、多くの人は自分が生きている間にキリストの再臨があると信じてたわけですけれども、その人たちがイエス様がもう一度戻ってくるはずのそのエルサレムがですね、破壊し尽くされたのを見てどう思ったでしょうか。その廃墟となったエルサレムを見てきっと動揺したんじゃないかなと思うんですね。自分の仲間が次々殺されていく、神様何してるの。中には心がですね落ち着かない、そういう人もいたと思います。しかしこのヘブル書の著者は、約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんかと今日私たちに語りかけます。でこの希望というのは、この主イエス・キリストの再臨によってもたらされる天国、天の御国、神の国の希望のことですね。それは私たちが今抱えている問題を直接解決するものではないかもしれません。しかし、すべての問題はこの希望によって最終的に、そしてかつ永遠に解決されることになる。この私たちがイエス様からいただいている希望っていうのはね、必ずしも今病気がすぐ治るとか、今すぐ自分の願った通りになるとか、そういうものではないかもしれない。そういう恵みももちろんありますけれども、そうじゃないこともたくさんある。けれども忘れてはいけないのは、このイエス様がくださっている天の御国の希望というのは、最終的にはそして永遠に私たちが今抱えている問題のその全てを解決するものであるという。そして私たちがこの希望を告白することができるのは、それを約束された方が真実な方だからだとヘブル書は語るんですね。そのお方が真実であるということは、そのお方が私たちの罪のために十字架で死なれたこと、そして約束通り3日目によみがえられたことによって証明されました、明かしされました。まだこの2000年の間ですね、どれだけ悪が栄えたように見えても、また彼らによって死を信じる者たちがどれだけ苦しめられて迫害されて殺されてもですね、信仰の灯火がこの地上から消え去ることはありませんでした、ね、迫害する人たちは圧倒的な力、武力を持ってたわけですよね。一方クリスチャンはすごく人数少なかったし、弱い人たちだった。でも信仰が抹殺されてしまうということはなかったわけですよね。今日まで残っている、私たちはそれを今いただいているわけです。それが証拠ですよね。その歴史的な事実を振り返ってみるときに、神様決して困難試練の中で何もしてくれなかったんじゃない、まあ、そういうふうに見えるときもあります。神様何もしてないじゃないかって。でもその歴史を振り返るときに、神様決して困難試練の中で何もしていなかったのではなくて、むしろ試練の中にあってもなお信仰に生きる人たちを通して、殺されてもなお信仰に生きる人たちを通して、病に倒れてもなお信仰に生きる人たちを通して、戦争の最中にあってもなお信仰を失わずに生きる人たちを通して、ご自身の栄光を表し続けてくださった、その約束がどんな困難、どんな試練の中にあっても決して失われることがない、奪われることがない希望であるということを私たちに証ししてくださっているのではないでしょうか。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。第2コリント4章8節10節の言葉です。私たちには決して失われることのない
永遠の望みがあります。
ですから私たちは動揺しないでしっかりとその希望を告白させていただきたいと思います。24節に行きます。24節、また互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、他の日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんか。今年の暗証聖句でもあるこの御言葉の中で、このヘブル書の著者は特にこの集まるということ、いわゆる共同体としての私たちというものを非常に強調しています。前回私たちはキリストの血潮によって神に近づくということを学びましたけれども、その神に近づくというこの行為とですね、この今回の集まるという行為には実は密接な関係があるんですね。ですから本当は、先週と今週と一つの箇所として読む方が良かったんですけれども、ちょっと長いので分けましたけれどもね、この二つはつながっているというふうに考えてください。さらにこの神に近づくという行為とこの共に集まるという行為は実はイエス様の再臨、この再臨に深く関わっているんですね。マルコの13章24節から27節の御言葉を開きたいと思います。マタイの13章の24節から27節です。だがその日にはその苦難に続いて太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。その時人々は人の子が偉大な光と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。これは再臨の様子、再臨の時のことを語っているわけですね。そして重要なのはこの後の27節です。その時人の子は御使いたちを送り、地の果てから天の果てまで、ね、四方からその選びの民を集めますって書いてあるんですね。地の果てからっていうのはその時地上で生きているクリスチャンたちです。天の果てからってのはもうすでに召されたクリスチャンたちですよね。地の果てから天の果てまでイエス様を信じる人々がその時イエス様のところにですね、引き寄せられる、集められる、それが再臨なんです。イエス様と私たちが本当にこの再臨に近づくとき、一緒になるときというのは、他のクリスチャンの仲間たちもそこに一緒に集まるときなんですね。神様と近づくことと私たちが共に集まることは同じ出来事、同じ日に起こる出来事なんです。で、教会という言葉がありますが、この教会を表す、まあ、エクレシアっていうね、なんかちょっと美味しい、ね、フレンチのおやつみたいな名前ですけれども、エクレシア、ね、エクレシアというギリシャ語には、もともと神によって集められた人々っていう意味があるんですね。神によって集められた人々、それが教会っていう言葉の語源です。その教会に集まってで礼拝を捧げるというその行為自体に、実はこのイエス・キリストの再臨を予言的に表す、予言的に体現し、そしてそれを先取りすることによってその時を待ち望むというですね、そういう意味が実はこの礼拝にはあるんですね。まあ、それはかつて、まあ、少し前にお話ししましたが、かつてのこの生贄、私たちはもう動物のね、生贄は捧げませんが、そのかつて昔人々が捧げていた生贄が、あのイエス様の十字架による贖いを予言的に表していたわけですよね。毎年毎年捧げていた、それはイエス様の十字架が来るのをですね、こう待ち望みながらそれを表していた。それと同じように私たちが教会に集まって共に主を礼拝するというのは、実はイエス様の再臨の時を今私たちは予言しているんです。表しているんです。その礼拝を通してですね。まあ、いずれにしても、この礼拝というものがキリストの再臨を予言するものであるということが分かるとですね、そこにはただ単に神様との個人的な交わりだけじゃない。ね、時々言いますよね。自分が神様と関係があれば別に一人でいいんだ、ね、その方がまあ楽っていうのもあるかもしれませんけどね、自分が神様との関係が良ければ後の人は別に関係ないって人は時々言いますけど、そうじゃないんですよね。このイエス様の再臨を私たちは予言的に体現している。そこにはキリストを信じる人々が
集まる、より正確に言えば神様の恵みによって集められるという、ね、要素がこの礼拝にはやはりなければならないことなんですね。ですからこのヘブル書の著者もある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、というのは再臨の日のことです。かの日が近づいているのを覚えて、ますますそうしようではありませんか、というふうに読者を鼓舞、励ましているわけですね。まあ、しかしですね、人が集まるところには必ず問題が生じますよね。人が集まればそこには何かしら問題が生じます。で、まあ、正直面倒なことが起こることもあります、人が集まればね、まあ、ですからこのコロナ禍でですね、対面式の礼拝がなくなって、しばらくの間なくなって、正直ちょっとほっとしたっていう人もね、いるかもしれませんね。ああちょっとほっとした。でもそれはまあ、ほっとしてしまった人に何かこうちょっと問題がある可能性もありますけども、そういうよりはですね、むしろそのようなもしかしたら息苦しさを感じさせてしまった共同体のに何か問題があったかもしれないと言い換えることができるかもしれませんね。本来であれば私たち集まって、共に集まって神様を礼拝するところには大きな喜びがあるはずなんです。でもそこになんとなく行かなくなったらほっとしちゃったっていうことは、何かちょっと違うものがあったのかもしれないですよね。私たちが何か悔い改めなきゃいけないものがそこにあったのかもしれない、ね。まあ、ですから、ヘブル書の著者はですね、そうならないように互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんかと、まあこう奨励をしているわけですね。まあ、とはいえですね、まあ、小さな親切が大きなお世話になってしまうということもありますよね。まあ、ヨブ記に登場するヨブの友達はですね、ヨブを励ますために来たわけですけれども、そしてヨブに正しいアドバイスをしているつもりだったんですが、でもかえって彼のことを傷つけてしまいましたよね。ヨブの友達、3人ですかね、来て、一生懸命ヨブにいろいろ言うわけですけれども、でも結果的にヨブをこう傷つけてしまったわけですよね。良かれと思ってやったんですけれども、で私たちもですね、ついつい、まあ、自分本位というんでしょうかね、自分本位の励ましやアドバイスというのをしてしまうことがあります。牧師もそうですね。牧師もついついなんか知ってるようなねことを言って励ましているんだけど、また外れなことを言ってるってことあると思うんですよね。で、24節の冒頭で使われている型の絵を、まあ、英語だとコンシダーという言葉なんですが、型の絵をというこの強調されているギリシャ語はですね、本来相手を完全に知ること、つまり相手の立場に立って思いやるということを意味する言葉なんですね。なんかこの日本語の互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうじゃないかなんて言われると、なんかお互いがちゃんとしてるか監視し合って、ね、日本人の社会によくありますけど、お互い監視し合って、隣組じゃないですけど監視し合って、愛の行われてなかったら注意してやろうみたいなね、そんな風に聞こえますけど、実はギリシャ語はそうじゃないんですね。最初に来ているのは型の絵を、つまり本当によく相手のことをまず、知りなさいっていうことなんです。相手がどんな気持ちでいるのか、どんな景色をその人は今見ているのか、どんな苦しみをその人は抱えているのか、どんなことを必要としているのか、それをまずよく吟味しなさいっていうのが、実は最初にギリシャ語ではこれ来ている言葉なんですね。そうやって相手が立っているところに立つっていうのは、まあ難しいことなんですが、でもその相手が立っているところに自分も立ってみて、初めてその人のためになすべき善行っていうのは見えてくると思うんです。何をすべきかってことがそこからこうプロボークされていく、引き出されてくる、誘発されてくるっていうことなんですね。で、愛というのは本来そういうものなんですよっていうのが、実はこの24節の御言葉の真意になります。イエス様はそれを、私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛しなさいというふうに聖書の中で表現なさいました。イエス様はどんなふうに私たちを愛してくださったでしょうか。皆さん、まさにイエス様は神の御姿であられる方なのに、 神である方なのに神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。ピリピ人の手紙に書かれていますね。さらにイエス様は私たちのために自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。イエス様がまずそうしてくださったんです。イエス様が私たちの目線まで下ってきてくださった、私たちと同じようになってくださった。その上で本当に必要な善行は何かと思った時に、それは十字架だったわけですよね。神というその見姿というか立場をイエス様はまず捨てて、私たちのとこまで降りてきて、私たちに本当に必要なものを与えてくださった。それがこの愛と善行を促すように注意しようという言葉のね、本当の意味なんですね。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。それが集まるということです。それが集まるということ。そのように私たちを召してくださったこの主の御声に、私たちは今日もう一度ですね、耳を傾け、そして従うものでありたいと思います。最後にもう一度皆さん、今年の暗唱聖句ですから、この暗唱聖句である今日の御言葉を心合わせて拝読して終わりたいと思います。皆さんもね、ぜひ声に出して、読めたら一緒に読んでください。23節から25節、もう一度読みましょう。約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないで、しっかりと希望を告白しようではありませんか。また互いに進め合って、愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。お祈りいたします。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。それが主よ、キリストの体として私たちが集まるということであり、それは主よ、あなたが私たちを迎えに来るその日を待ち望むことでもあります。神様、どうぞ、もしこの集まるということに、何か不安や恐れや負担を抱えていることがあるならば、主はその原因を示し取り除いてくださいますように。主よ、あなたの御前に集まることが私たちにとって本当に心から喜びとなりますように。どうぞ私たちを清め、私たちを豊かに導いてくださいますように。あなたの栄光を表してください。すべてを感謝し御手に委ね、愛するイエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。